ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に5番宮下隆之議員。
議長、5番。
5番、宮下隆之議員。
はい、5番。本日は私を含めて8名の通告ということであります。あと目白押しでありますので、私もなるべくですね、簡便に質問を続けてまいりますので、町長もできる限り簡明なる答弁をいただければということであります。それでは早速質問に入らせていただきます。この町のその先の財源確保について、少子高齢化による社会保障費の増大、さらには追い打ちをかけるような新型コロナウイルスの蔓延により、国家財政は瀕死の重症、逼迫の度合いを深める昨今となっております。国と地方を合わせた国債発行残高、つまり借金は1200兆円にも上り、対して国が1年間に稼ぎ出す国内総生産、実質 GDP の528兆円をも凌駕する時代となっておりますことは、町長もご存知のところと思われます。これは単純計算で国民1人当たり983万円以上もの借金に相当し、つまりこのような状況下にあっては、これからの時代、国や県などの交付金や補助金の手当ても一段とシビアとなり、その審査も厳しさを増すことは想像するに難くないものと思うわけであります。したがって国や県などの優位有益な交付金や補助金が財源の多くを占めている地方自治体にとっては、今後極めて厳しく憂慮すべき時代となることは必然であるものと思われます。さて、そこで1番目の質問でありますが、当庁もまた財源比率から年度予算の多くをこれらの交付金や補助金などをもって事業執行がなされているものと思われます。では当庁年間予算に対して町独自の税収割合はおよそ 20% 前後と思われますが、確認のためこれに間違いないか答弁をいただきたいと思います。
町長。
宮下議員さんのご質問にお答えしますが、当庁の実施財源とですね、依存財源の状況、例年ですね、3月この定例会で資料の中でお示しをしておるとおりでございます。直近5年間の実施財源の平均はですね、約 26.9% となっているわけでございますが、令和4年度にいきましては 26.1% となる予定でございます。
はい、5番宮下議員。
私が申し上げたものより若干、多めということであります。財政的にですね、今町長お答えになられましたが、やはり、多くのものが交付金や補助金に頼らざるを得ない実態というものが垣間見ることができます。では続けて2番目の質問、関連がありますので、参りますが、町長はよく財政は入るを図りて出るをなすという言葉を使われますが、ただいまの答弁のごとく、やはり当庁もまた自前の収入ともいえる町独自の税収比率は低く、国や県などの制度上優位な交付金や補助金などの活用により自治運営がなされていることが見て取れます。誤解のないように申し上げておきますが、私は法の定める制度にのっとった交付金や補助金がダメだと申し上げているわけではありません。議員はとかくあれもやれこれもやれこれも作れと言いがちではありますが、財源の裏付け、つまり先立つものがなければ内袖では触れず、画面に等しく何事も成就しない、これもまた当然のことであります。財政力が脆弱であれば当然町民サービスも低下をいたします。さて、そこで前段で申し上げましたが、国家財政も諸般の自由から逼迫の一途をたどっている現実を垣間見るとき、今後当庁も町独自の入るを図っていく必要があると思われますが、町長はこの町の今後 独自のイルをどのようにして図っていかれるのか、今後の展望をお考えあらば、その所見を伺います。
町長、
宮崎議員さんの2つ目のご質問にお答えいたしますが、自主財源をどのように確保していくかという質問でございます。まあ、確かにですね、町税等も進んでおきましてですね、コロナ防災といろんな諸般の情勢の中におきましてですね、減額をせざるを得ないという厳しい状況の中でありですね、今後自主財源をいかに求めるかと、なかなかですね、厳しい状況がございます。まあ、しかし、こういう中でございますからね、私はやっぱり国、県のですね、あらゆる有利なですね、まあ、都合等が利用できる財源の確保をですね、全方位を安定の立てながら、しっかりとですね、それを見極めながら、やるべき事情はしっかりとやっていきたいと。特にですね、持続的発展可能なですね、地域づくり、この過疎債、これらをですね、有効に活用していきたいと思っています。まあ、さらに町はですね、皆さんにお示しをしているとおりですね、まあ、廃炉を買ってズルを制するというお質問がございましたが、まあ、これはですね、自主財源と合わせて町はですね、やっぱり長期的展望に立ってですね、財政運営を行っております。まあ、ご承知のようにですね、うちの町は令和3年度末におきましては財政が約20億超えております。さらにですね、今後の公共事業の維持補修費等々におきましても約2億1000万持っています。さらに減災基金はですね、1億猶予を持っているわけでございますので、これらはいわゆる自由に使われる貯金です。町民あたり50万、1人当たり50万以上の貯金を持っているという状況ですので、その点はご理解をいただいております。さらに借金ですね、今、出雲崎町は、この4年の末におきまして、約28億、借金ございます。しかし、将来負担比率、いわゆる、今借金をですね、借金、将来負担比率では、出雲崎はゼロです。新潟県30市町村の中で、将来負担比率ゼロは、刈羽村と出雲崎だけです。今、抱えている借金をですね、返しても、さらにお釣りが来るという健全財政を堅持しながらですね、申し上げますような全方位をこう安定を立てながらですね、限りなくですね、自主財源は少なくございますが、より的確にですね、事業を進めてまいっております。
5番、宮下議員。
まあ、今町長ご説明いただきました。出雲崎財政がいいことは承知をいたしておりますし、それをもって的確に事業運営がなされている現実というものも私も承知をいたしております。私が申し上げたのは、これからずっと先の話、これからの展望についてお伺いしているわけであります。まあ、それを続けてですね、関連あります3番目の質問に参ります。若干重複をいたしますが、国や県の財政事情から交付金や補助金の先行きが大きな不安を感じる時代、つまり、まあ、先ほど申し上げました、これから先の話です。この小さな自治体にとって自主財源の確保は喫緊の課題と思うわけであります。自ら稼げず町づくり、時速歩行のできる町づくり、私は当選以来常々変わらぬ信条として、これらを具現化する町おこしの起爆剤として、他に類を見ないあまりある観光資源の活用を図り、人にぎわい集う町、観光立地をもってなすべきと申し上げてまいりました。では、コロナ禍を除いた当庁の観光人口、交流人口の進捗状況と今後の推移をどのように見ておられるのか、所見を伺います。
町長。
議員さんの3つ目のですね、ご質問にお答えをいたしますが、当庁の観光人口の推移につきましてはですね、コロナ災い前の元号元年におきましては、約23億3500人程度でございましたが、平成30年は約26万700人、まあ、前年比の約 90% 減というような傾向になっています。まあ、いろいろ要因はあるわけでございますが、やっぱり天候不順による船祭りの関係とかですね、あるいはまた塩風食堂の廃止をしたりですね、まあ、いろいろな意味の まあ、減少傾向が続いているわけでございますが、今の観光産業もですね、まあ、大きな転換期に入っているという私は自覚をいたしています。まあ、人口増加あるいはですね、まあちょっと今大変厳しい状況なわけでございますが、まあ団体でですね、まあ観光バスでおいでになってですね、宿泊したり、あるいはですね、そういうふうな施設を、まあ、見ていただきながら場合によってはお問い合わせいただくというような時代はもうすでにですね、ちょっと核のものになりつつあるという状況でございますので、まあこの辺ですね、やっぱり観光についてもですね、しっかりとまた見直しをしながらですね、まあ、私はやっぱりあまりですね、箱物とかそういうものではない世の中のあるですね、歴史文化、自然、あるいは食文化等々ですね、に光を当てながらしっかりとですね、今後の社会動態なり、あるいはですね、それぞれ皆さんのニーズに従ったですね、いつものかなりきの観光実情を目指すという方向で進めてまいりたいというふうに考えています。
5番、宮下議員。
まさに私が申し上げているものと町長、まあ、同意見と受け止めさせていただきます。先ほど申し上げました余りある観光資源、これを決して眠らしておいてはならない、そのような考え方からこういった質問を続けているわけでありますが、続けて4番目の質問に入ります。まあ、町長、今観光も考え方を変える時期が来ているんだろうというようなお話でありましたが、私はよくですね、観光について意見を申し上げる際、テロワニの魚屋市場を引き合いに出します。当時ただの浜辺であったあの土地にバラックの浜茶屋が次々と作られ、多くの海水浴客を集めることに成功した。その現実を目の当たりにして、この客を逃してはならないと一人の男が奮起して立ち上がり、あの浜茶屋に一軒の魚屋を始めたのをきっかけに、次から次へと魚屋の柳が立ち並び、当時寺泊の雨屋横丁と言われた一大観光地として観光人口の急増を図ったということ、この現実があります。当時佐渡が100万観光と叫んでいた時期に、海水浴客と魚屋市場を合わせたあの地の観光人口は120万を数えたとも聞いております。例えば適切ではありませんが、イワシの頭も新人からないものなら作ってでも観光は起きるという現実がまさにすぐそこに存在をいたします。こんなことに当庁には申し上げるまでもなく、数多くの観光資源が減損しておりますから、これらを生かして集客していくことで、一大観光地とするならば観光人口、交流人口は激増いたし、人集う町として多くのお金が落とされ、それらを目的とした新たな産業が発生をし、そこに関わる他業種へとその輪は大きく膨らみ、さらには連鎖的必然的に多くの雇用が生まれ、町税収の増につながるものと思われ、結果として当庁の安定的財源の確保がなされれば、町民サービスのさらなる向上に大いなる期待と希望が持てるものと私は確信をいたすところであります。まあ、しかし今ほど町長もお話ありました、まさしくローマは一日にしてならず、限りある財源である以上短期早期に実現せよと申し上げているわけではありません。しかし政治は結果がすべてと言われております。思いや願いだけにとどまらず、私は中長期的計画の中、複数年をもってこれらの余りある観光資源を最大限に活用し、産業や経済の循環度を高め、町おこしの突破口、一大観光地としての観光立地を目指すために政治生命をかけて具現化すべきと思いますが、町長の所見を伺います。
町長。
宮崎議員さんの最後のですね、締めくくりの質問というふうに受け止めながらですね、私もやっぱ総括的にですね、このご質問にお答えをしたいというふうに思っております。まあ観光はですね、まあ、私が申し上げるまでもなくですね、消費を生みですね、地域の活性化にですね、大きくつながるという、まあ、大きなですね、エンジン力を果たすわけでございますので、まあ、ご承知のようにですね、やっぱり観光にしっかりとですね、光を当てていかなければならんというふうには思っています。まあ、私が申し上げるまでもなくですね、出雲崎は良寛さんを生みですね、あるいは金銀値上げの天領としてですね、 本当に北海道随一のですね、筑波別と栄え、そしてですね、またあの、場所をはじめですね、文人墨客、吉田松陰、亀田防災、ね、あるいはまた、あまたの方々がですね、伊豆の駅においでになっている、あるいはまた石油発祥の地である、つまりの町並みの三点厚木を連帯をするですね、全く全国でも稀なるですね、そういう景観を呈している、自然環境も良しと。まあ、しかし私はやっぱりですね、この中で今後何に起点を重点を当てるかというと、私はね、食文化に力を当てたい。今文化財保護法がですね、改定をされました。いわゆる食をですね、その地域に持てる食そのものをですね、いわゆる特異的なですね、存在価値を認めるとするならば、無形文化財として出する可能性もあるんですよ。私はね、やっぱり伊豆の駅町、おけさに歌えているように、春はイワシ、夏は古代、秋はサバ、冬はタラ、しかし勉強は非常に漁師の変わってまいっております。変わってまいっておりますが、伊豆の関の魚、これは素晴らしい価値があるんです。皆さん、議員さんがおっしゃるように、私やっぱりね、そういうものをですね、しっかりと、そして黄金の輝き、コシヒカリもあるわけですから、これからのですね、食文化、健康を兼ねた海藻も含めて、私は伊豆の関はね、うずもりた宝にまだまだ光が当てておらないと考えております。私はね、これから総意を挙げてね、皆さんと一つ高松を組みながらね、この食文化をもう少しね、しっかりと責任を親めて、大勢の皆さんからお入りをいただき、そしていつの日というものをですね、他に発信をするということをね、真剣勝負をかけてやっていけなくてはならない。申し上げるように、私もね、全知全能傾けて政治力を結集してですね、やってきます。
5番、宮下議員。
町長、やっぱ固い決意をですね、述べていただきました。まあ、あの、今町長お話の通り、食文化の関係、魚、米、海藻、それらのものもこれ観光とタイアップできるものだと考えるんですね。伊豆巻の魚を売ることも含めて観光の中に含まれるのかもしれません。最後まとめでありますが、私は平成12年にもですね、この観光に関連した提言を一般質問でいたしております。まあ、町長の答弁、私の質問とですね、噛み合うところ、噛み合わないところ、いろいろと本日は答弁いただきましたが、私はこれからの町づくりも、今の町長のお話の通り、町そのものの持つ特性を生かした個性が必要だと思っております。他に追随を許さない、人が羨むこの町にしかない町づくりで、この町の先を生かした町とすることを切に願ってやみません。そんな思いで、この議場という場所に立っている者もここにいるということだけをお伝えをいたし、以上5番からの質問を終わります。